今日いただきます御言葉をお読みします。4箇所ございます。まずエペソ人への手紙1章341ページです。341ページエペソ書1章7節私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖いすなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。次はコロサイ人への手紙1章357ページコロサイ書1章14節この御子のうちにあって私たちは贖いすなわち罪の許しを得ています。次はヘブル人への手紙9章14節398ページです。398ページヘブル人への手紙9章14節ましてキリストが傷のないご自身をとこしえの御霊によって神にお捧げになったその血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。もう一箇所22節次のページです。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。最後に黙示録1章5節437ページです。437ページヨハネの黙示録1章5節また忠実な証人死者の中から最初によみがえられた方地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるようにイエス・キリストは私たちを愛してその血によって私たちを罪から解き放ち以上でございます。よろしくお願いします。
まあ、今の読んできてくださった箇所は、まあ、聖書の中心なるものなのではないかと思います。まあ、ある兄弟が次のように、書いたことがあります。私はなかなか悔い改めができなくて聖霊を悲しませている弱いものです。まあ、言うまでもなくそういう気持ちを持つことがある意味で大切ですけどさらに前進しなければなりません。すなわち感謝にあふれ心から主を崇拝をせざる思えない兄弟姉妹が主は求めておられます。イエス様を信ずる者は多いかもしれないけど誠の礼拝者は少ないなのではないでしょうか。まあ、普通の教会で礼拝とは、牧師の説教こそが中心です。まあ、私たちは毎日曜日、聖書の話だけではなく礼拝もありますが、 けどそれは本当の礼拝なのでしょうか。礼拝とは確かに、まあ、祈り会ではありません。日曜日の礼拝の時、自分のため、あるいは他の人々のために祈ることが適切ではない。イエス様の十字架、イエス様の流された血潮こそが中心であるべきです。なぜならば、イエス様の代わりの死について考えると確かに小さくなり、悔い改めに導かれ、そして真心から賛美することができ、まあ、主を崇拝せざるを得ません。悪魔、神の敵である悪魔は結局、礼拝を求めています。イエス様の礼拝でさえも求めたのです。ちょっと信じられない。マタイ伝48節、悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これらを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使いよ、と書いてある。もちろんこの悪魔は人間も攻撃して、まあ、人間の礼拝を求めています。まあ、ことの礼拝者となるために私たちはまず自分の罪の恐ろしさ、それからイエス様の流された血潮の尊さを新たに知るべきなのではないでしょうか。ですが今日もまた、まあ、この大切な手について少しだけ一緒に考えてみたいと思います。今歌ったの中で十字架の血潮で罪とが現れ滅びゆくこの身を救われた喜びと、まあ、一緒に歌いました。真心からそう思えばこれこそが誠の礼拝の一つの現れなのではないでしょうか。まあ、昔集まった人々はまだ比較的に少なかった時、私たちはいろいろな家庭紹介でも、まあ、中国見るの映画を見せたんです。まあ、全部見ようとまだあるんですけど、まあ、若者のためにまだ使うことができたら非常にいいと思います。大体、まあ、科学映画だったんですね。まあ、ある映画の題名は命の赤い川という、まあ映画だったんです。まあその中でまあ血について多くのことがまあ出てたんですけども、まずそのアメリカの初めての総理大臣であるジョージ・ワシントンのことについてまあ出てたんです。彼はまあ、まあ比較的に若い時、まあ67歳でまあ亡くなったんです。まあ死ななくても。よかったんです。今考えてみると、彼は結局まあ喉が痛いと言って、それで急に亡くなったんです。まあ 100% 医者のミスでした。結局彼は医者によって殺されたと言っても言い過ぎではないでしょう。全く健康値の体でもまあこの世の手当を受けたら、必ず死ぬ。そういうことだったんです。まあ、医者は病気を治すために大統領から何なりとも血を取ってしまったのです。まあ、今ではありえない。けど、当時はこのような治療が平気で行われ、その後も長い間続けられたのです。まあ、今日そのような手当ては殺人とみなされるでしょう。けど、ワシントンの時代にも許されないことでした。なぜならば、大統領が亡くなったとき、ベッドのそばには神の御言葉である聖書が置かれていたのです。聖書の中に はっきり書かれています。別に開かなくてもいい。レビ記の17章11節、肉の命は血の中にある。14節、すべての肉の命はその血がその命そのものであると書いてあります。まあ、これは別に孤立した言葉ではありません。聖書はおそらく血液学の教科書を除いて他のどんな本よりも血とその大切さについて多く語っています。まあ、ワシントン時代には血液の知識はなかったかもしれないけど、聖書を信ずることができたはずです。無知と迷信のために、そして何千何回も伝えられてきた単純明快な神の御言葉を少しも信じようとしなかったために犠牲となっていた命の数はとても数えられないほどです。けども、まあ、肉体の死より、まあ、霊魂の死の方が最も悲劇的で、救いようのないものです。すなわち私たちのために流された主イエス様の血です。確かに多くの人には信じがたいことでしょうけど、本当なんです。血は聖書の主題そのものです。聖書には初めから終わりまで何百回も血のことが述べられています。すなわち今も読んでくださった箇所の中だったんですけども、血を流すことなしに罪の許しはありえない。まあ、聖書の中心なる言葉です。血を流すことなしに罪の許しはありえない。それから、イエス・キリストの血は、すべての罪から私たちを清める。罪の報いは死であると聖書ははっきり言っています。もちろんここで問題になることは、これは単に宗教的な迷信か、科学的な事実かということです。もし事実としたら、それは全宇宙で最も大切な事実であると言えましょう。私たちの永遠の運命はその事実を受け入れるか、拒むかであります。まあ、神の御言葉である聖書は、言うまでもなく私たちに理論や単なる教えを伝えようとしているのではない、事実そのものを伝えようとしています。聖書は私たちを納得させよう、納得させるために書かれたものではない。事実を伝えているだけです。私たちはこの事実を信じては、結局元気になる。どういう状況に置かれていても、前向き生活することができるのです。もちろん、どうして信ずることができるか、神の御言葉だからです。分かったからじゃない。いい気持ちになったからじゃない、人に納得させられたからではない、神の御言葉であるからです。ですから、御子の血という言葉こそが聖書の中心テーマです。ペトロ、第一の手紙の一章中八節、中九節、よく日曜日の朝、まあ、引用される箇所です。素晴らしい箇所です。416ページになります。ご承知のように、あなた方が戦争から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や木のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない子羊のようなキリストのたとえ血によったのです。救われた、贖い出されたのは、キリストの血によったのである。イエス様の血は、たったいものであるから、流された血は大いに